海江田和樹のオンリーワンストラテジー。ポッドキャスト海江田和樹のオンリーワンストラテジーでは、起業家が持っておくべき考え方、ビジネス戦略、集客、マーケティング、その他の分野から毎回テーマを絞ってお届けする番組です。
こんにちは、山中義成です。海江田和樹のオンリーワンストラテジー第53回です。海江田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回のテーマですね、はい、ビジネスで成功するためにはステータスが必要かというお話なんですけれども、
はい、
まあ、ステータスっていうと、まあ、いろんなステータスありますよね。例えば、じゃあ高級車とか高級時計とかブランド物の服とかバッグとか、
うん、はい、
いろんなものがあると思うんですよ、
はい、
ってなった時に、そのなんかステータスっていうものって必要なのかなというお話をしたいと思うんですけど、
はい、
これ山中くんはどう思いますか？
ステータスですか？ビジネス成功するために必要かなと思います。
お、それは何でですか？
そうですね、やはりお客さん側から考えるとですね、例えば高級車に乗ってると、あ、お金持ってるんだなというか、成功されてるんだなっていうイメージだったり、まあ、高級品というかそういうものを持ってるのもやっぱり何ですかね、必然的にこう考えてしまうというか、成功されてる方なのかなっていうイメージがあって、うん、で自分が学びたいと思った時に、そうですね、そういう人から学びたいなっていうイメージがあるので、うん、ステータスはある程度必要なのかなっていうのは。
なるほど、ありがとうございます、はい、先日ですね、YouTube を見ていて、
はい、
ネットビジネスで有名な土屋博さんっているんですよ、
はい、
今はネットビジネスやってないと思うんですけど、私も以前から知っていて、
はい、
まあ、土屋さんといえば赤のフェラーリに六本木ヒルズなんですよ、
はい、
で赤のフェラーリに乗ってて六本木ヒルズに住んでいるわけですね、
はい、
ってなった時に、じゃあなんで赤のフェラーリと六本木ヒルズに住んでるのかっていう話をですね、まあ、いろんな動画を見ながら全部総称すると、
はい、
なんでかっていうと、なんでだと思います？
なんでしょう、
これね、
はい、
言わなくていいんですよ。
あ、自分で言葉にしてってことです
か？いや、そこに住んでてそれを所有してるっていうことは、自分がビジネスでうまくいってますよっていうのを一から説明する必要がなくなるんですね。
あ、なるほど、うん、
例えばじゃあ私が T シャツとジーパンで、今ジーパンって言い方しないか、デニムで、
はい、
じゃあ T シャツとデニムでですね、こう誰かと会った時に、私、相手が私のことを分かってなければ、じゃあ今スクール生が180人ぐらいいて、こういうのやっててこういうのやっててこういうのやってますっていうのを説明して良さを伝えないといけないですよね、
はい、
でももし、じゃあなんかめちゃくちゃ高級時計つけていたら、それってわざわざ説明しなくても、この人ビジネスうまくいってるんだっていうのはもう見て取れるじゃないですか、
はい、
例えば私がもし山中くんが、じゃあロレックスのプラチナのデイトナをつけてたとしましょうよ、
はい、
仮に。そしたらビジネスでうまくいってるのかってもう見なくても分かるわけですよ、
はい、
それ700万ぐらいするし、
うんうんうん、
700万の時計つけてたら、なんかうまくいってるんですかなんて言うまでもないわけですね。
そうですね、
はい、だそれもしくは別に、じゃあ山中くんがフェラーリできたら、うん、ビジネスでうまくいってるんですかも聞く必要ないわけですよね、
はい、
じゃあそれを相手に言う必要はない、いわば0秒でそれを全て伝えることができるのが、物の価値だと思うんです、
はい、
でこれがステータスだと思うんですね、
うんうんうん、
だから、ブランド物をつけてよく思われたいっていう思考じゃなくて、もしブランド物というステータスを意図的に使うのであれば、
はい、
それは0秒で自分がうまくいってることを伝えるために見せるっていう方がいいですね。
ああ、なるほどですね。
はい。
うんうんうんうん。確かに、見た瞬間に、あ、成功、お金持ってる、成功されてるっていうのは、一瞬で分かります、
ね。分かるじゃないですか。
はい、
それを意図的に見せるためには、ステータス性のあるものを身につけておくっていうのは、まあ、一個でもいいんで、何かそれがあると、分かりやすいと思いますね。
うんうん、うん。
はい、だ私だったら、その自分の収入に合わせたものを買います。
なるほどですね。例えばどんなものを買いますか？
例えば、まあ私は時計が好きなんで、時計も分かりやすく、
はい、
そこぐらいの収入がないと買えないような時計を意図的に買いますね。
うんうんうんうん、うん、はい、
そしたらもう説明しなくていいじゃないですか。
はい。
私は個人的にはジャガールクルトのレベルソっていう時計が好きなんですけど、
はい、
レベルソは、ステンレスの時計だったら大体多分70万ぐらいで買えて、
はい、
私がもう一個持ってるゴールドの時計が大体200万ぐらいなんですね、はい、でもゴールドの時計200万って言ってもまあ分かんない人が多いじゃないですか、
はい、
だからこう意図的にこの金額これはこれぐらいするっていうものを分かるものを身につけておけば、
うんうんうん、
あこの人こんな時計買えるんだったらこれぐらいの収入とかこれぐらいの売り上げあるんだろうなっていうのは、見て取れるわけですよね。
はい、なるほどですね、はい、
で見て取れないレベルの人いえばそのいいものを知らない場合ってあるじゃないですか、はい、私もあの会社員時代とかビジネス始めた当初は高いものなんて買えなかったんで、
うんうんうん、
それって分からないじゃないですか、はい、だったらその人たちにはもう一個上のランクのものを持ってるだけでもいいんですよ。
うんうんうんうん、
分かります。
はい、
だから例えばじゃあ山中君にだったらロレックスのサブマリーナぐらい、100万円弱ぐらいの時計見てたらこの人ロレックス持ってるでいいわけですよね、
はい、
その上多分分かんないと思うんですよ、
うんうんうん、
だったらその、自分が収入が上がるごとにその収入でしか買えないようなものを身につけておく、これ自慢するって意味じゃないです、
はい、
伝える必要がなくなるような状態をにしておけばすごく優位にビジネスを運んでいけるかなと思うので、
はい、
そういう意味でもやっぱりそういうステータス性っていうのは、
うんうんうん、
まあ、なくてもいいけどあった方がより優位に立てるよねっていうか優位にビジネスが運べるよねという視点で持ってみて、それは意識して1個でいいんで、
うんうんうん
ね、時計なんていくつも買う必要ないんで、はい、1個でいいんで持っておくとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。
なるほどですね。
はい、
カエラさんのちょっと話変わるんですけれども、例えば時計一つでホテルの人の対応が変わったっていうお話があったと思うんですけれども、
はい、
そういうやっぱサービスも変わってくる感じになるんですかね。
いやめちゃくちゃ変わりますよ。時計と、
はい、
時計も感じましたし、あとはスーツもすごく変わりましたし、
はい、
あとやっぱ男性は靴、
あよく聞きますね、靴が大事っていうのは、
は
い、
でも靴は別に高くなくてもいいんですよ、
はい、
磨かれてるかどうかですね、
あ綺麗にされてるかどうか、
は
い、う
ん
う
ん、あとはやっぱり分かりやすくカバンですね。
あなるほどですね。
カバンはだいたい金額分かるじゃないですか、
はい、
だからそのカバンは、まあ、持ってるものを見せておくと、
うんうんうん、
それはわざわざ説明しなくてもいい、
うんうんうん、なるほどですね、
はい、
最近新しい時計を
予約しました。
はい、見ました。
はい、バシロン。
バシロン。
はい。
世界三大
時計。
時計ですよね。
はい。初めてです、世界三大時計買うのは。
三つのどんな時計が。
ね、パテックフィリップと、
はい、
オーデマピゲとバシロンです。
はい、なるほどですね。
はい。
そのうちの一つを。
そのうちの一つを買う。で買うときは、
はい、
私何でもいいから高いものを買うっていうのはあんまり好きじゃないんで、
はい、
必ず歴史とそのものがどうやって作られてるかまでは一応聞きます。
あ、そうなんですね。なるほど。
店員さんに聞いたりとか自分で調べたりとか、はい、ブランドの歴史は自分で調べられると思うんですよ。
そうですね、
はい、
うんうんうん、
だから、そういうのはすごく考えます。だから今度車買おうってなった時も、
はい、
その車がどうやって作られてるのかなとか、
あ
このなんかブランド、
はい、
メーカーっていうんですかね、
うんうん、
車だったらメーカーのストーリーだったり、
うんうん、
この車なんでこの形になってるとか、そういうのは全部調べますね。
なるほどですね、はい、なんか狙ってる車は
今興味があるのはアストンマーチン。
ああなるほど、はい、いいですね。
そういうのは一応考えみたりとか、うんうんうん、まあアストンマーチンとかだったら例えば、車の座るところあるじゃないですか、
はい、
座るところはちょうど車の車体のちょうど真ん中に位置配置されるようにデザイン設計されてるんですよ。
え、そうなんですか、
はい、
へえ。
だからそういうのとか一応全部調べたりとかして、その中でいろんな人メーカーのデザインとかを見てみて、その中でとかストーリーを見てみて、その中で自分が一番共感できるとか好きだなって思える考え方のものを選んだ方がいいと思います。なんか単純になんか見た目パッと見てアストンマーチンかっこいいなとかじゃなくて、ポルシェかっこいいなとかじゃなくて、それにがなぜ自分がいいと思ったのかっていうところはなんか一応調べてみるといいかなと思いますね。
なるほどですね、
はい、
確かにそこまで調べてると、まあ、ただ高いものをつけてるっていうだけじゃなくて自分自身も愛着が湧いていいのかなっていうのは思いました。
はい、
はい、ってことは ビジネスで成功するためにはステータスは必要ということで、
はい、
はい、よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。ということで今回のポッドキャストはこれでおしまいにしたいと思います。
はい、
はい、深浦さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。海江田和樹のその他の情報につきましてはウェブサイトで海江田和樹と検索していただき、一番上に出てくるオフィシャルサイトにアクセス、メールマガジンや SNS などでコンテンツをお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の番組でお会いしましょう。さようなら。